さあそれではメッセージの聖書箇所を朗読します。ローマの信徒への手紙第16章1節から16節を朗読したいと思います。ケンクレアイの教会の奉仕者でもある私たちの姉妹フィベを紹介します。どうか聖なる者たちにふさわしく、また主に結ばれている者らしく彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするならどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の援助者、特に私の援助者です。キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。また彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてください。私の愛するエパイネトによろしく。彼はアジア州でキリストに捧げられた初歩です。あなた方のために非常に苦労したマリアによろしく。私の同胞で一緒に捕らわれの身となったことのあるアンドロニコとユニアスによろしく。この二人は人たちの中で目立っており、私より前にキリストを信じる者になりました。主に結ばれている愛するアンプリアトによろしく。私たちの協力者としてキリストに仕えているウルバノおよび私の愛するスタキスによろしく。真のキリスト信者アペレによろしく。アリストベロ家の人々によろしく。私の同胞ヘロデオンによろしく。ナルキソ家の中で主を信じている人々によろしく。主のために苦労して働いているトリファイナとトリフォサによろしく。主のために非常に苦労した愛するペルシスによろしく。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく。彼女は私にとっても母なのです。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよび彼らと一緒にいる兄弟たちによろしく。ピロロゴとユリアに、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、そして彼らと一緒にいる聖なる者たち一同によろしく。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会があなた方によろしくと言っています。さあいよいよロマ書の最後の章ですね、第16章に今週から入ります。その冒頭の1節から16節を今読ませていただいたんですが、読んでほとんどの方がお気づきになっていると思いますが、ここには、およそ30人近い人々の名前が、ずっとこう記されているとともに、よろしくよろしくっていうね、挨拶の言葉が何度も繰り返し記されている箇所ですよね。手紙ですから挨拶があるってことは自然なことですね。全く挨拶なくね、手紙が書かれて終わるってことはありえないわけですが、何も特別なことではないと思います。しかしパウロは自分が行ったことのある教会の場合にはですね、その手紙の終わりにその相手の教会の誰か特定の名前を挙げてよろしくというようなことはほとんどないんですね。こちら側にいる手紙を書いているこちら側から誰々がよろしく言ってますよとかね、そういうことはよくあるんです。しかし先方のある人、特別なある人にですね、よろしくということはあまりない。たまにそういうことはあるにしても、例えばそこに入れといたかな。フィリピの4章、入ってないですね、きっとね。聞いてくだされば結構ですが、フィリピの4の21で、こうあります。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。あるいは、コロサイの4の15ではこう言われているんです。ラオデキアの兄弟たち、およびニンファと彼女の家にある教会の人々によろしく伝えてください。つまり、教会全体の人に向かって言うことはあるんですね。でも、このロマ書に書かれてあるような個人名がずっと出てくるような箇所っていうのは他にない。これはおそらく、パウロの牧会者としての配慮を示すものであるんだろうと思うんですね。彼の手紙は教会の礼拝の中でおそらく読まれたんだと思います。で、その時にね、自分の名前が出てこない人の場合を考えてみるとね、あの人は出てきたのになんで私出てこないんだろうってね、そう思う人がもしかしたらいるかもしれない。出てきた人は嬉しいんですけど、そうでない人はいい気持ちがしない、そういうことがあると思うんですよね。そういうことを考えると、このロマ書の中でパウロが本当にこんなに長く多くの名前を挙げているというのは不思議なことなんですが、それはね、なんといっても ローマの教会にはまだパウロは行ったことない教会なんです。行ったことのない教会なので、ああなんで私のことって思う必要ないんですね。会った人しか知らないのは当然ですから、うん、そういう意味ではパウロは会った人を励ますという意味でここであえて名前を書いてるんですね。他の手紙と違ってね、さっき言ったようななんで私の名前ないのかしらってね、そう不安に思ったりする人ような問題は起こらないっていうことですよね。またもう一つもっと積極的な意味、日本語でここにはよろしくっていう言葉が何度も出てくるわけですけど、よろしくっていう言葉は結構日本いかにも日本らしい言葉だと思うんですけど、単なる社交辞令の挨拶のようにですね受け止められてしまいかねない翻訳じゃないかなと思いますね。このよろしくっていうのはね、よろしくっていう言葉がないわけですよ向こうにはね、日本語で言うようなね。まあそれでやむなくそういう形ではよろしくってことを当ててるんだと思うんですけど、ここに記されている言葉はあなたに平和がありますように、あるいはあなたに平安がありますようにというね、祝福を告げる挨拶の言葉なんですね。よく言われますがユダヤ人は今でも普通の挨拶こんにちはって日本人がね挨拶するような、その挨拶にシャロームっていう言葉を使うって言いますよね。シャロームっていうのは平和がありますように、まさにそういう言葉ですよね。それが日常の挨拶になってる、まあ、おそらく礼拝の中でこの手紙が読み上げられたわけですけど、でようやくこう長い手紙が読み終わられて一番最後の部分ですね、ここはね。そこで読み終わるにあたって聞いてる人たちの多くが思いがけない思いをしたんじゃないかと思うんですね。というのは次から次へと自分たちの名前がそこにこう書き記されているわけですよね、うん、誰々さんあなたに平安がありますようにとパウロが一つ一人一人にこう親しく呼びかけているような、そういう感覚がしたんじゃないかと思うんですね。おそらく呼ばれた人はびっくりしてね、でもちろん嬉しい思いがしたかもしれない、思わずこう下それまで下向いてたのが上を向いちゃったみたいなね。周りの人も誰らのこう名前が呼ばれた人の顔を見ながらね、なんか嬉しそうな、そういう思いを持って一緒にこうなずきながら聞いていたんじゃないかと、なんかちょっとそういう場面が浮かびますよね。そういう場面を浮かべて間違いない、そういうことだったんだろうと思いますね。自分たちの名前が次から次へと呼ばれて祝福が投げかけられていく中で、人々の心が和んで笑い声さえ聞こえてきたかもしれない、まあ、そういうことをパウロは意識して配慮を持って名前を挙げたということが言えるんだろうと思いますね。挨拶っていうのは実はそういう意味がある。本当にただ単なる社交辞令のこんにちはって終わるんじゃなくて、本当にその人を祝福していくようなですね、そういうものとなって、まさに祝福の源となって生きる、そういうこと、挨拶一つにも違いが生まれてくる、そういう意識を持ってパウロはいちいち名前を挙げながら挨拶、よろしくよろしくってね、誰々さんによろしくということを書いたに違いないということですね。とはいえ実はここに名前が出てくる人々は、あまり有名な人たちはいませんね。中には私たちが知っている名前もあることにあるんですけど、でも、まあ、いわゆるほとんどの人は無名の人たちですよね、まあ、しかしこういう名前が羅列されているっていう箇所は聖書の中にいくつか出てきますけど、そこにやっぱり意味があって、ここからもやっぱり学ぶべきことがいくつかあるんだろうと思うんですね。いくつかのことを見ていきたいと思うんですが、例えば11節で私の同胞ヘロディオンによろしくっていう、これ学者が調べるんですね、こういうことをね。これヘロディオンってどういう人なんだろうか、同胞って言ってますから、パウロと同胞ってことはユダヤ人ですよね。ユダヤ人でヘロディオンっていうのはどういうことかというと、イエス様が生まれた時にキリストを迫害しようとしたヘロデ大王の血筋を引く人たちがのことなんですね。ヘロデ家の人々ってことですよね。ヘロデ大王の血筋の者が、まあ、もともとヘロデ家の人たちってのはローマが大好きだったんで、ローマの、まあ、その傘のもとに自分たちの国をこう置いていたわけですけど、多くの人が多分ローマに来ていたんじゃないかとも言われてますね。そしてこともあろうにと言っていいと思うんですが、ローマにいるうちにクリスチャンになったそのヘロデ家の人たちのうちの誰か、ある人たちがクリスチャンになってたってことですよね。そういう人がこのローマの教会の中にいたっていうことですよね。こんなところにもヘロデのキリストに対する暴力に対するキリストの勝利というものが、まあ、何気なくと言っていいと思うんですが、 そういうものがここに書き記されていると言っていいでしょうね。キリストをかつては殺そうとしたその家の者が今はキリストを信じて救われている、キリストを褒めたたえ礼拝するものになっているということですね。またその前に記されているアリストブロ家の人々っていうのも出てきますが、9節ですね、9節じゃないですね、その前のところですね。これもね、おそらく身分の高い人々だったと学者によれば言われているわけなんですね。言われているわけなんですが、一方でそれよりもっと前の8節のアンプリアトとかですね、あるいは9節のウルバノとスタキス、さらに12節にペルシス、あるいは14節のアシンクリトっていう人から始まる5人の人の名前がずっと載ってますよね。実はこれらは皆調べてみると奴隷の名前であったって言われるんですね。まあ、奴隷、名前によって大体奴隷であるか高貴な人か、まあ、なんとなく分かる気もしますけど、 あるらしいんですね、学者の見解によるとね。おそらくかつて奴隷であって今は自由の身になっている人々であったのかもしれません。いずれにしてもここには分かりますね、皆さん、身分の低いとか高いっていう区別がないんですね。バラバラに出てくるわけです、そういう人たちが。それが共に主の聖餐に預かって生きた、今日も聖餐式は行いますけど、共に主の聖餐に預かって生きた当時の教会の姿だったってことがこういう、こういうことの中に表されているんですね。パウロは他の手紙ですけどね、奴隷も自由な人も区別はないって書いてますよね。その言った通りに身分の低い人々も王家の人々も貴族もですね、みんなで同じ席に座って同じ食卓から主の恵みの食事や飲み物に預かっていた。これは当時の社会の、常識からすれば本当に驚くべきこと、そういう状況が教会の中にあったってことですね。僕はやっぱこういうところを読むと常に思うんですね、私たちは驚くべき状況の群れになってるだろうかって。でも普通に見てね、別に私毎週ここ集ってますから、特別にね、なんか驚くべきことはない、何も変わんないなみたいな思いもあると思うんですが、でもよくよく落ち着いて考えてみれば、驚くべきことがこの小さな交わりの中にも確かに起こっているからこそ教会として保ってるんだと思うんですね。そうじゃないですか、皆さん、皆さんの中に個人としても家庭としてもそして教会全体としてもやっぱり主の技としか言えないことを私たちは体験してここにいるんじゃないでしょうか。それは世の多くの人々が実は体験しないままいる、そういう祝福でもあるってことですよね。それはやっぱり私たちは忘れてはならないし、でももっともっとさらに大きな驚くべき主の技、主の祝福っていうものを見ていきたいと思いますよね。さて、もう少し別の視点からここに出てくる名前を見ているとさらに気づくことがあります。もしかしたら皆さんの中にももうすでに気づいた人もいるかもしれませんが、それはここには女性の名前がたくさん記されているってことなんですね。挨拶の冒頭の一節にもフィベっていう女性がまず冒頭から紹介されてますよね。その他にプリスカとかマリア、ユニアス、トリファイナとトリフォサ、ペルシス、ルフォスの母、名前はないんですが母、ユリア、ネレウスの姉妹っていうのが出てきますね。これみんな女性ですよね。このリストの中の3分の1ぐらいが女性なんですね。これはパウロが生きてきた当時のその文化、いわゆる女性蔑視あるいは女性軽視のそういう時代背景からすると革命的なことだと言って間違いないんですね。ユダヤ人の男たちはですね、毎朝起きると神様感謝します、私が女として生まれず私が異邦人として生まれないようにしてくださった神様に栄光を捧げますって祈ったって言います。こんなの今の時代の女性が聞いたらね、腹立ってますよね、当然ね、びっくりしますよね。それ本気で祈っていたわけですよね。またローマの哲学者のセネカという人は、女も人間なのかと、女も人なのかという問題をめぐって論争したということも記されてますからね、残されてますよね。そのくらい女性に対する人権意識がない、そういう時代だった。聖書の中にもありますよね、イエス様が5つのパンと2匹の魚で行った奇跡、あの奇跡に何人の人が集まってたかという時に男性の数しか入ってないですよね。女性や子供もいたはずなんです。おそらく女性子供って言ったら男よりもっと多かったのかもしれない。でもそういう女性や子供の人数は数に入らないんですよね、まあ、聖書もそういう時代背景ってありますから、そういう時代の中で 記された書物ですから、そういう部分がある。そういう時代にパウロは、でもこの時代もパウロもこの手紙書いたのはその時代に書いたわけですが、そういう時代にパウロは大胆に、それこそこれからいっぱい人の名前をね、書き連ねていく、その挨拶の冒頭から女性の名前をこう書き記した。これはね、考えてみれば大変なことなんですよね。これほどその当時の教会での女性観というのは、その当時の世の中とかけ離れていた。いや、それどころか考えてみれば、神の国の広がりのためには、実は男よりもむしろ女の役割の方が、女性の役割の方が大きかったと言っても過言ではないんじゃないかと思うんですね。このフィベっていう女性なんですけど、どういう役割を果たしたのかと言いますと、ローマの信徒の手紙は実はコリントという町で書かれたんだろうって一般的に言われるんですけど、彼女は、このフィーベはこの手紙を、そのコリント、ケンクレアって書いてますけど、ケンクレアっていうのはそのコリントの町のすぐ近くの小さな町だったらしいんですけど、そこに住んでいるフィーベはこのパウロ先生に頼まれてですね、そのパウロの書いた大事な手紙をローマに送り届けて、届ける役割を果たした人であろうって言われてるんですね。自分が書いた大事な手紙ですね。しかも、いまだにこのロマ書ってね、なんていうんですかね、誰もがこう、難しいと言ってね、敬遠するような、でもそこには本当に深淵なですね、そのキリスト教の教理が記されているってね、そういう文章であるこの手紙を、パウロはそうなるかどうか、そんなことは考えていなかったと思いますが、とにかくこの大事な手紙を一人の女性に託した。また女性からすれば、ね、パウロ先生から託されるほどの、信頼があったってことですよね。これは本当に大きなことだったんだろうと思いますね。彼女についてはケンクレアの教会の奉仕者でもある。これ別の聖書、日本語の聖書だと執事って訳されてますね。そういう、もう役割がもう教会の中にすでにあったんでしょうね。ここで奉仕者って訳されている、何をするかといえば、教会の中で病んだ人、あるいは貧しい人たちのために、時には教会の人々に直接助けを求めて物を集めたり、お金を集めたり、そうやってそれを届けて、あるいは自ら自分のも行ってですね、看病してあげたりとか、そういう奉仕をする、している人、する人、それがここで言われている執事であり、奉仕者と訳されている、言葉のですね、意味なんだということなんですよね。しかもパウロはこの時、ここにこの人について、特に私の援助者でって書いてますよね。パウロ自身もこの女性から助けられていった。この助けっていう中には経済的な意味も含まれていると言われてまして、パウロが本当に世界に宣教していくためには、自分が働きながらだったら到底できない部分もいっぱいあったわけですね。ある時には働きましたが、しかしある時には経済的な支援を受けて世界に出ていったわけですね。そういう経済的な支援者の一人でもこのフィーベはあったっていうことですね。こんな風に聖書をよく読んでみると、実は神の国とその拡大のための働きにおいて、女性たちが大きな役割を演じていた。これはイエス様の時からその弟子に至ってもずっと同じだ、そして今でもある意味では同じだということができるということですね。ルカの福音書にイエス様と弟子たちの宣教の働きを支えた女性たちについてこう記されています。8章3節、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一緒に奉仕していた。自分の財産を出して一向に奉仕して、イエス様とその弟子たちの働きに仕えていたということですね。こういう多くの女性たちの献身があったために、イエス様と弟子たちの働きは可能になっていた。教会の働きも全く一緒ですね。牧師が一人でどんなに社長を配ってもですね、教会なんて立て上がるはずもないし、成長しようもないんです。本当に皆さんがそれぞれ与えられている賜物を見出して、その賜物に生き生きと生きていくときに、みんながつまり協力していくときに、一つになっていくときに、教会は成長するんですね。成長していない教会の特徴は、やっぱり誰か人、特定の人しか動いてないそれは教会の本当の意味での体を成してないということですよね。 そういう意味ではこういうところから本当に私たちは学ぶべきことをしっかり学んでいくことが必要だろうと思いますね。今でも神様はこういう人々の献身を通して教会を立て上げ、人々を救いに導いていらっしゃるんだということですね。さて次にもう一つのものを見ていきたいんですが、3節にプリスカとアキラっていう夫婦が出てきますね。これは結構有名な夫婦で、皆さんも名前ぐらいは聞いたことがある。実は使徒言行録の中にもね、プリスカとアキラの2人の夫婦の名前が出てくるので、ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですが、ここの箇所ではプリスカとアキラ、このプリスカが妻の奥さんの名前なんですね。つまり奥さんの名前が先に書かれてるって、当時の文化からすればこれちょっと変わっなんていうかな、やっぱりこれちょっと驚くべきことで、仲介書によってはおそらくこの夫婦はいわゆるカカア殿下そういう夫婦だったんじゃないかっていう考える人もいるんですよね。まあ他の箇所、使徒言行録なんかではアキラとプリスカってなってるんですね。まあ逆転してるところもあるんですが、でもまあ面白い説だなと思いますけども、実際はどうだったか分かりませんが、でも夫婦で共に神に仕え、特にパウロを支援した、これは間違いないことなんですね。おそらく彼らはローマですでにクリスチャンになっていたんだと思うんですね。そしてその頃実はローマ皇帝クラウディオという人がユダヤ人を嫌ってですね、ローマから出てけと、ローマの町から出てけっていう、そう追放令、ユダヤ人追放令に出したんですね。それでローマにいられなくなって、彼らはやむなく、まあ、巡り巡ってコリントというところに来て、そこでパウロと出会うわけです。で同じユダヤ人であり、しかもキリストを信じているものであって、しかも同業者なんですね。このアキラと、パウロは同じ、天幕作り、テント作りですね、同業者でもあって、まあ、意気投合して、その後パウロがコリントで大きな働きをするんですが、その働きをそれこそ彼らは夫婦揃って支援したという、そういう、関わりなんですね。そしてやがて、クラウディオ帝が亡くなって、ユダヤ人追放令も、まあ破棄されてですね、ようやくユダヤ人がローマに帰れることになったので、まあ、彼ら夫婦も、まあ元のローマに帰っていった。そのローマに今度はパウロも初めてですけど行こうとしているってことですよね。これから行こうとする、初めて行くその場所に、私と共に福音のために戦ってくれたあの夫婦が一緒にいてくれるって思うとね、パウロもすごくこう励まされるというかですね、頼もしかったんじゃないかなと思いますよね。しかもこの、2人についてはですね、どこだったかな、4節、プリスカとアキラについてね、命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人の全ての教会に感謝しています。命をかけてパウロを助けたって、まあ、実際どういうことが起こったのか具体的にはないですが、自分を命がけで守ってくれたってすごいですよね。もう生涯の友でもあるし、家族でもあったと言っていいんじゃないかと思いますけど、そういう2人が今これから行こうとするローマにあって、ローマの教会の重要な柱としてもう伝道に勤しんでいる、まあ、それを聞いただけでもパウロにとっては本当に頼もしい、いつも喜びを持って思い起こすことのできる存在であったに違いないというふうに思うんですよね。面白いのは5節に、彼らの家に集まる教会の人々って記されてますね。これはちょっと確認しておく必要ある。今の感覚で例えばローマの教会って聖書で読んでしまうと、私はローマという町の中のどこかに大きな建物があってね、あ、これがローマ教会ですって、そういう感覚を持って聞いてしまうことが多いんじゃないかと思うんですが、当時はまだそういう教会堂ってなかったんです。じゃあどうやってみんな集まってたかって言ったら、それぞれの家々に集まっていたんです、うん、特にそういうリーダー的な、そういう、賜物を持った、まあ、証明を受けたそういう人たちが自分の家を開放して近所の人たちを集めてですね、クリスチャンたちを集めて、そこで聖餐式を行ったり礼拝を捧げたり、またこのパウロの手紙なんかもそういう家々で読まれていたんですね。ローマの町の中にそういう家が何軒もこう散在していたわけです。そしてそれぞれのグループが集まって、全体がローマの教会って呼ばれていた。今のようないわゆる教会ではなかったんですよね。でもブレッシャベルの場合はそれに近いものがありますよね。3カ所で礼拝をやっていて、 ただ場所がもう離れてますからね、日本の教会とあるいは関東の教会とか言いようがないと思うんですけど、まあ、とにかくグレッシャペルという教会なんですが、まあ、3カ所でそれぞれ持っているという教会ではありません、ね、そういう意味ではここに近いものがあるかもしれませんが、教会堂がなければ教会じゃないのか全然意味違うんですね。教会堂はむしろ利便性のためにある時期からそういうものを建てるようになったことであって、それまではないわけで、あろうが なかろうが教会はキリストを信ずる信者の群れ、その、人間そのものですから、ローマの中にはそういう小さな家々に集まるそういう群れがたくさんあったっていうことだと思いますね。アキラとプリスカもそういう 家の教会の、に仕えるものとして、自分の家を開放してそして伝道に勤しんでいたということですね。そして、もう一つぜひ皆さんと一緒に今日この箇所から確認したいことがあるんですが、13節のルフォスとその母っていうのが出てきますね。マルコによる福音書の第15章を読んでいくと21節にこう記されているんですね。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担ぐ。イエス様は鞭打たれて、もう本当に死ぬような思いで、そして自分が処刑される、その処刑場に向かって自分がつけられるその十字架を背負わされていったわけですね。途中でイエス様はもう力尽きて倒れてもう運べなくなっちゃった。その時にローマ兵がその辺で見物していた一人の男を引っ張ってきてね、お前の代わりに運べ、それがこのキレネ人のシモンだったってことですね。そういうエピソードが記されてますよね。考えてみればある意味みっともない話で、ね、大勢人がいる中でね、囚人を、まあ、物見うさんでこう見てたんだと思うんですけど、その囚人がぶっ倒れちゃったんで代わりに運ばせられたって、あまり名誉な話じゃないと思いますよね、うん、でもそのことがきっかけでこの一家に人生の大きな変化が訪れたってことですよね。無理やり引きずり出されてイエス様の代わりに十字架を背負った人、このシモンの子供の一人がルフォスなんですね。そしてそのルフォスがここの箇所に出てきているわけで、有力説によればマルコによる福音書というのはローマで書かれたって言われてるんです。でローマ教会がこのマルコによる福音書を生んだという人もいますね。このマルコによる福音書が書かれる中でルフォスの父であるこのキレネ人シモンの名前が記された、やっぱり意味があることだと思うんですね。ローマ教会ではきっとね、このルフォスを通して何度もこの父であるシモンがね体験したその出来事のことが明かしされていたに違いないですよね。いや実は昔イエス様が十字架にかかる時に私の父がこうなってこうなって、そして父はその後クリスチャンになって、私たちもこうして救われて今ここにいるんですよって証がいっぱいされていたんだろうと思う。そういう中でマーコの福音書が書かれて、この出来事エピソードもおそらく書かれたんであろうっていうことですよね。そしてその、シモンの妻であるルフォスのお母さんですね、もそこにいたってことですから、もしかしたらシモン自身もこのローマにいたかもしれない。その辺は明確なところは分かりませんがね、とにかく思いがけずイエス様の十字架をイエス様の身代わりであるかのように背負わされてしまったことから、このシモンの家に大きな変化が起きた。ある意味では偶然たまたまそこに居合わせてしまったから起きたことなんですが、しかしそれは偶然で起こるはずのことのないことですよね。パウロはここで主に結ばれている選ばれたものってルフォスのことを呼んでますよね。主に結ばれている選ばれたもの、神様によって選ばれているものなんです。神のご計画の中で実はこのルフォスのお父さんであるシモンがあのイエス様の十字架のもとで出会い、そしてやがてキリストを信じてクリスチャンになっていった。そしてその家族もまた救われていった。これはたまたま偶然のように人間は思うけど、実は神に選ばれて結ばれている家族なんだ。そうやってシモン家は全員が救われちゃったってことですよね。神のご計画の中で 救われてしまった、それが神の技だということですね。パウロはこのシモンの奥さんでしょうね、ルフォスのお母さんのことを、彼女は私にとっても母なのですって言ってますよね。どういう関わりがあったのかわからないけど、やっぱりよっぽど親しい関わりにあったわけですよね。パウロの働きを母のようにして支えたってことですよね。パウロのために一生懸命熱心に母のように祈ったかもしれませんね、その宣教を支えるためにね。あれはいろんな物資的なそういった、支援もしたのかもしれません。まあ、とにかくこのシモン一家は、シモン家はですね、そのイエス様とのあの、ある一見ね偶然のような、またみっともないようなその出会いを通して、実は神様のご計画の中で選ばれた家族として全員が救われていったっていうことですね。まさにそれが主に結ばれている選ばれた家族ということだと思います。皆さんも私たちも同じなんです。私たちも選ばれた家族、そして主に結ばれているんですよね。そういうものとして選ばれているということを確信していい。まだ救われていない家族もいるかもしれませんけど、その人も含めて神様選んでいてくださいって確信して、私はその家族のために祈り、また手を差し伸べていくこと、これ本当に大事なことだと思いますね。さあ、この長い挨拶の最後にパウロはこう言ってますね。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。パウロは自分の方から挨拶をもうどんどんどんどんね、名前を挙げてよろしくよろしくって言ってきたんですが、自分から挨拶するだけじゃなくて、ローマの教会の人々のにもお互いにですが、挨拶が交わされることを願っている。これはね、教会が一致している、教会が平和であるということは、互いに平和を願う祝福の挨拶が交わされているということだと思うんですね。そのことをパウロは願っていた。教会が一つである、そのことの証拠として、あるいはますますそうなっていくためにも、互いに挨拶を交わしなさい。単なる形式的な、行き当たりばったりの、あるいは社交辞令的なね、そういう挨拶ではない。本当に互いの祝福を心から願い祈る、そういう挨拶を交わし合う教会でありなさいっていうことですね。そういう意味ではこの挨拶って、教会における挨拶っていうのは決して軽いものじゃない、そういう意味があって、実はパウロは自分も挨拶してるし、お互いに挨拶しなさいと教えてるっていうことです。ある一人の神学者が、イスラエルの人々にとって挨拶っていうのは、記憶する、思い起こす、ちゃんと覚えているっていうことと深い関わりがあったんだってことを記していました。記憶する、思い起こす、ちゃんと覚えてる、つまり挨拶するってことは、あなたのことをちゃんと覚えていますよっていう意味がある。嬉しいですよね、される側に立ってみればね、覚えていてもらえるってありがたいことですよね。パウロにとっては挨拶はそういう意味のあるものであって、決して社交辞令のようないい加減な軽いものではなかったんだ。今日私たちはこの後聖餐式を行いますけど、聖餐式で必ず読まれるイエス様の言葉の一つに、私の記念としてこれを行い、このように行いなさいってあるじゃないですか。この記念としてというのはまさに覚えること、思い起こすことですよね。聖餐式はイエス様を思い起こすんです。十字架を思い起こすんです。イエス様の御業を思い起こすんです。思い起こすってどういうことかっていうと、ね、2000年前にこういう方がおられて、こういうことをなさったっていうね、そういう知識を思い起こすってことじゃないんです。思い起こすっていうのは、その主が今ここに私たちと確かにこの場にいてくださって、生きて私たちと共にいてくださるんだということをはっきりと心に覚えるってことですね。それがここでいう思い起こすですね。聖餐式ってそういうことのためにあるんです。形だけでもし私たちが聖餐式を行っていたとしたら、それは私たちは大いに反省する必要がありますね。主がここにいてくださる、それを確認するための儀式なんですよね。主が私と共に、私の家族と共にいてくださる、この教会と共にいてくださるんだ、それを思い起こす。その時私たちはそれが思い起こされた時に本当に平安を感じるんです。心に平安を覚えるんです。不安から解放されていくんですね。パウロはこの16章の頭の部分で、主に結ばれているとか、キリストイエスに結ばれているという言葉を何度も繰り返し書いています。 自分を支えてくれているものはどんなに大きな神様の恵みであり神様の力であるか、主に結ばれているからこそこうして支えられてきているんだということをパウロは確信していたわけですよね。すでにこれ前回前々回か学んだことですが、15章の29節でパウロがローマに行くその時にはキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになるってね、パウロは知っているってやりましたよね、思ってるって。これは原文ではあふれる祝福の中にあってという意味だと、なんかこう祝福を持ってくとかそうじゃなくて、祝福の中にもうどっぷり使ってるんだ、ね、溢れるような祝福の中に今自分はいるんだ、もうすでにいるんだって、そういう意味だということを言いましたよね。祝福を携えていく喜び、祝福の中にあって溢れるような祝福の中にあって生きる喜び、その祝福の輪が祝福の波がこう広がって今まさにローマの教会に、そのローマの都にもその祝福が届けられようとしている。パウロはそのことを確信していた、信じていた。そして挨拶の言葉、祝福の挨拶の言葉をそうやって語りかけているんですね。この挨拶の言葉はここにいる私たちにも間違いなく届けられていると言っていいでしょうね。だからこそ私たちはもうすでにこの祝福の中に生きるものとされているんだということですよね。この祝福を私たちも確信しつつ歩むものでありたいと思いますし、こういう祝福の挨拶を交わし合う交わりの中に健やかに力強く正しく生きることができるように、ここにしっかり留まることができるように、単純なことです。こういう交わりから離れてしまうから実は私たちは弱るんですよね。弱ってる人ってみんなそうですね。ここにしっかりとどまり続けていくときにいろんなことは起こりますが支えられていく、そして本当に私たちがそのことを知ってますますお互いに祝福し合って祈り合っていくときにもっともっと力強い主の臨在と主の御業を私たちは味わっていくに違いないと思います。まあ、こういう祝福が満ち溢れる群れとして私たちが歩んでいくことができるように求めていきましょう。祈ります。仰ぎ願くは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。